今日恵みをいただく御言葉は民数記の32章1節から15節までです。民数記32章1節から15節。ルベン族とガド族は非常に多くの家畜を持っていた。彼らがヤゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は本当に家畜に適した場所であったので、ガド族とルベン族はモーセと祭司エルアザルおよび会衆の上に立つ者たちのところに来て、次のように言った。アタロテ、リボン、ヤゼル、ニムラ、ヘシュボン、エルアレ、セバム、ネボ、ベオン、これら主がイスラエルの改宗のために打ち滅ぼされた地は家畜に適した地です。そしてあなたのしもべどもは家畜を持っているのです。また彼らは言った。もし私たちの願いが叶いますなら、どうかこの地をあなたのしもべどもに所有地として与えてください。私たちにヨルダンを渡らせないでください。モーセはガド族とルベン族に答えた。あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここにとどまろうとするのか。どうしてあなた方はイスラエル人の息をくじいて主が彼らに与えた地へ渡らせないようにするのか。私がカデシュバルネアからのその地を調べるためにあなた方の父たちを使わした時にも、彼らはこのように振る舞った。彼らはエシュコルの谷まで登って行き、その地を見て主が彼らに与えた地に入っていかないようにイスラエル人の息をくじいた。その日主の怒りが燃え上がり誓って言われた。エジプトから登ってきた者たちで20歳以上の者は誰も私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地を見ることはできない。彼らは私に従い通さなかった。ただケナズ人エフネの子カレブとヌンの子ヨシアは別である。彼らは主に従い通したからである。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がったのだ。それで主の目の前に悪を行ったその世代の者が皆死に絶えてしまうまで、彼らを40年の間荒野にさまよわせた。そして今あなた方罪人の子らはあなた方の父たちに代わって立ち上がり、イスラエルに対する主の燃える怒りをさらに増し加えようとしている。あなた方がもし背いて主に従わなければ、主はまたこの民をこの荒野に見捨てられる。そしてあなた方はこの民すべてに滅びをもたらすことになる。一言お祈りいたします。愛する主よ、自分に都合が良いからと自分の目に良いと見えるものが欲しくてそれに手を伸ばし、そうして兄弟姉妹の息をくじくということがあります。それに対して本当に私たちは注意するべきです。このマナセ族、ガダ族、ルベン族はそのことを提案しなそうとした時、モーセに叱られました。どうか私たちもこの自分の目に良いと映るところにそれに手を伸ばそうとする時、兄弟姉妹たちのつまずきになったり、あるいは息をくじこうとしたりするということを しよう。そのことを今日よくよく注意するためにあなたが御言葉をお語りください。この語るしもべの唇を清めてあなたの身胸を余すところなく伝え尽くすことができますように。そして聞く一人一人の耳をあなたが今清め、あなたの命を余すところなくいただき尽くすことができますように。イエスよ、あなたが整えてください。一切のことはあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよですね、モーセが役割を終えようとしている時、ルベン族とガド族が、またマナセの半部族が、モーセのところに来てですね、一つの提案といいますか、お願い事をしに来ました。それで、彼らのその、内容、そのお願い事の内容が、3節以降のところに記されているんですけども、要するにヨルダン川の こちら側、彼らが今いるところは、視界の、北の方、ヨルダン川の、右手の方ですね。あの地図上で見れば、ヨルダン川がまっすぐあの北から見ますとガリラヤ湖からずっと、南の方に、ヨルダン川がずっと伸びて視界にまで、至ってるんですけども、そのヨルダン川の右側ですね。で、彼らがこれから、行こうとしているのはヨルダン川を渡って東側、そのすぐ東にはエリコの町があって、ヨシアキのところでそこで滅ぼされるんですけども、いよいよそのヨルダン川を越えてカナンの地、いわゆるカナン人が住んでいる土地に、攻め込もうとしております。で、この32章の時点で彼らはそのヨルダン川の、右手側、こちら側と言われている地、モアブの地、その、ところに今いるわけですけども、でルベン族とガド族はですね、非常に多くの家畜を持っておりました。で、なんでこの家畜があるか、要するに、モアブの地、シモンとオグの 2つ の、 あの強力な王を、打ち取ったからですね。要するに彼らが攻めてきたから。で、それでイスラエルは、攻めてきたから返り討ちにした。ですから、たまたまですね、その戦いでが湧き起こって、たまたまそれをイスラエル全体で戦って、そして勝利して、で、それでその、土地が手に入ったわけですね。主がアブラハムに約束された内容は、非常に広大な土地が、アブラハムのものになるということでした。聖書の、後ろの方の地図を見ますと、イスラエル12部族が、カナンの地を征服したその地図が載ってるんですけども、主がアブラハムに与えられた約束はその土地よりもっともっと広大な土地、アブラハムが居眠りして、で、それで、あの燃える炉が2つに裂いた家畜の間を通り抜けた、その時に主がアブラハムに契約された、その約束の地とは、エジプト川からユーフラテス川に至るまでという非常に広大な土地ですね。ですから聖書の後ろに載っている地図よりももっともっと本来は広大な土地が手に入るはずですから、このルベン族とガド族がですね、この地を私たちに与えてくださいというのは、そのアブラハムの役に与えられた約束には、かなってはいたんですけれども、しかし問題がありました。それは兄弟たちの息をくじくというその問題です。確かにガド族とルベン族、この土地を私たちにくださいという、そのことは、アブラハムに与えられた約束上問題ないですし、またここでこの32章でですね、主がモーセに仰せられたとか、主ご自身の直接的な命令はありません。ガド族とルベン族の申し出は、叶ってるとか叶ってないとか一切そういうことなしで、モーセも主に求めたところは この32章にはないんですけども、ただ問題は兄弟たちがこれから戦いに出て行こうとしているのに、あなた方はその息をくじこうとしている。で、確かにこのルベン族とガド族の申し出に一つ問題がありました。この5節の後半の方ですね、私たちにヨルダンを渡らせないでください、ね、これから戦いに行こうとしているところで、この2部族は私たちはヨルダンを渡らせないでください、ね、これは、まあ、明確に良くないことです。教会全体で、まあ、あることをしようと、そして戦おうとしている、ね、実際的に犠牲をこれから伴う覚悟もある、苦労する覚悟もある、そういう危険にさらされる覚悟も持って戦いに出ようとしているのに、ある兄弟姉妹たちは、ね、私はこれこれを持っている、でそれでそれを守るために、戦いに行かせないでください。でこれは、兄弟姉妹たちの息をくじくことですね。モーセがこのガド族とルベン族に答えていることは、ね、あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方がここに留まろうとするのか、どうしてあなた方はイスラエル人の息をくじいて主が彼らに与えた地へ渡らせないようにするのか、ね、この息をくじくという言葉は9節にも出てきますね。で、とにかくこの親の世代40年前、ヨシアとカレブが、ね、言ったあの12人の石膏たちは、ヨシアとカレブ以外はイスラエル全体の息をくじいた、ね、9節に書いてあります。息をくじいて、でそれで、その民全体をですね、あのカナンの地に攻め入らせないように、兄弟姉妹たち全体を、そのように導きました。教会全体をですね、息をくじいて悪い情報を流して、で教会全体が、ね、あの行くべき道を行かせないようにして、そして主の御心を損ねた、そのことが問題ですね。私たちは兄弟姉妹の、ね、つまずきとなるようなことはするべきではありません。冒頭ではマタイの福音書のところで、マタイの18章の6節から何節までを読んだんですけども、もう一度そこを読みますと、しかし私を信じるこの小さい者の一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです、ね、つまずきを起こすものは忌まわしいものです。ですから、このルベン族とガド族の申し出はつまずきを起こそうとする、私たちにはヨルダンを渡らせないでください、その申し出は、兄弟姉妹たち全体を、の息をくじいて、そしてつまずきを起こさせよう、そういうものですね。それは良くないことです。この兄弟姉妹たちが一丸となってですね、主が、どこどこへ行きなさいとか何々をしなさい、そう言われた時は、ね、教会は一つの、体です、家族です、キリストの体であり、互いが お互い部分部分によってつながっております。それぞれ機関がそれぞれの役割を果たします。でそれである機関だけがですね、私は何々を必要としない、そういうふうに、ね、一個だけが一つのその体全体の目標に向かって進もうとしないとき、他の体全体を引っ張ってしまうんですね。 右足は御心にかなった方向へと歩もうとするのに、左足はその御心と反対方向に行こうとすると体全体は動けないですよね。ですからそれと同じでキリストの体がですね、主がある方向へと示そうとした時、それに向かわないとですね、それは呪われてしまうんです。実際に12人の石膏のうちの10人はその、ね、主がカナンの地に入っていけ、ね、その御心にそぐわず、その、彼らがもし右足だとしたら、その右足という10人は御心にと反対方向に行こうとして、でそれで結局そのイスラエルという体全体は、40年間そのイスラエルに約束の地に入ることができなくなってしまったんです。私たちのうちからですね、このようなつまずきは取り除かなくてはなりません。パウロも言っております。パウロはですね、私が肉を食べるのも野菜を食べるのも自由だ、しかしある人は私が肉を食べることによってつまずきが起こるのであれば、私は今日は肉は一切食べない、兄弟姉妹の弱い人のその一人でもつまずきに起こさせるのであれば、私はそのようなことはするまいと言っております。それは第1コリントの8章です。第一コリントの8章はですね、偶像に捧げた肉についての、その、戒めです。パウロはその8章のところで、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立て上げる。でパウロ自身ですね、偶像に捧げた肉について、それは、世の神々などというものはない、ただ唯一父なる神がおられるだけ でそれで、偶像も何も、捧げられた肉は別に何の問題はない、ただ全ての人にその知識があるわけではない。である人はパウロが偶像に捧げた肉を食べるのを見たなら、その、弱い信仰の持ち主の人はそれで良心が汚れてしまって滅びに導くかもしれない。しかし、パウロとしては、その食物を食べても損にならないし益にもならないということを知ってる。そういう場合はどうするべきか、弱い人たちの信仰をそれを考慮せず堂々と肉を食べてもいいものか、そういう時はですね、パウロはこういうふうに言っております。第一コリントの8章の9節以降、ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得てその人の良心は弱いのに偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。アーメン。ですからここではパウロは弱い人の、つまずきになるのであれば、私はそのつまずきとなるようなことはする前に言っております。確かに、パウロは肉を食べる権利はあります。でもその権利が弱い人たちのつまずきにならないように気をつけるべきだと、ここでコリントの人たちに言っております。 このルベン族やガド族がしたこと、それは、確かに、ね、主がこの地を与えるとその、地のリストの中に、ね、エジプト川かユーフラテス川までの全領域、非常に広大な土地ですから、それが与えられる、主はアブラハムに約束されているわけですから、確かに権利はあるんですけども、しかしその権利がですね、この時期もし彼らが一緒になって戦わないのであれば、その他の10部族の、9.5 部族ですね、その弱い両親を、踏みにじることになる。だから、そのようなことを、するのか、モーセは言いました。今日のこの箇所は、私たち自身兄弟姉妹のつまずきとなるようなものは除き去るべきです。たとえそれにですね、権利があったとしてもです。そして私たちは、ね、キリストの体の一部分です。ですからキリストの体全体がですね、これから、ある戦いに突入しようとしている時はですね、その戦いに参加するべきなんです。自分だけこの安全なところで与えられているその羊家畜を、その広大なその家畜を養うのに適したところでのうのうと暮らしている、そういうことはこの時期は許されないんですね。で、実際この家畜が与えられたって言ったら、いうのはこのルベン族とガド族、確かに荒野で羊たちが増えたというのもあるでしょう。でもやっぱり分取りのおかげですね、この広大な土地、羊たちの、養うに適した土地のその、シホンとオグのこの、 あのヨルダンの東側の地域、そこの、ね、ものを分取ったからですね。なんで分取れたか、それはイスラエル人全体が戦ったからです。そしてその分け前をルベンとガドにも与えられたから。ですからそもそも神様から与えられたもののおかげで今こうして富んだものとなっている。で、その財産をね、保管するのに非常に適したところがここだから、だから私たちにここを与えてください、で私たちをヨルダンを渡らせないでください。それは非常に、思いは都合が良すぎる話ですね。私たちはそのようなことをするとき、兄弟姉妹を踏みにじることになります。ですからどうか皆さんは兄弟姉妹を踏みにじるような、そういうつまずきの元となるものは置いたりしないように、あるいはあることが兄弟姉妹のつまずきとなるようなことであれば、それは引っ込めるべきですね。そしてキリストの体全体がですね、ある戦いに突入しようとするときは、本当に体全体ですね、互いに支え合って、いたわり合って、そして戦いに出るべきです。で、モーセ、今日の箇所はそのモーセの史跡で、で終わるこの15節で終わっておりますけれども、16節以降はですね、このガド族とルベン族はその提案を、ではこういうふうにしましょうと、その提案を書いて、そして、民全体の主の御心にかなった、提案の内容へと彼らするようになります。で、それでですね、このルベン族ガド族、その彼らのその申し出は叶えられることになります。それについてはまた次回見ていきたいと思います。どうか、あらゆるつまずきを取り除いて、そして兄弟姉妹と共にですね、兄弟姉妹が戦うべき時は戦い、また共に喜びを分かち合うべき時は共に喜び分かち合って、みんなの息をくじくことのないように、そして共にキリストの体を立て上げる有益な働きをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちが兄弟姉妹をつまずかせるとき、本当にあなたが痛み悲しまれます。どうか私たちのうちからそれを取り除くことができますように。 つまずきが起こることは避けられないが、しかしつまずきを与えるものは災いだと主は仰せられました。どうかしよう、私たちのうちからそのつまずきの元をすっかり注意して、それを知り、それを取り除くことをなさしめてください。そして本当にあなたの愛されたこの兄弟姉妹たち、この教会全体というキリストの体を本当に有益な方へと導いていくものとして、主を私たちを用いてください。この新しく始まった一日すべての活動をどうか祝福してください。この教会が、キリストの体全体が有益な方へと向かうことができますように、主を私たち一人一人をそのように有益なことに用いてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。